と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。2月ももう第3週の18日となりまして、もうすぐ年度末ということで、我々自営業者にとっては何かすごくせわしない時期を過ごしておりますけれども、今現在、奈良のですね、山奥の方で古い家屋の改修をやっておりまして、外壁に、まあ、皆さんもご存知、馴染みの深い京都では漆喰という壁を塗っているんですけれども、晴れていてもですね、気温がもうマイナスに近くて2度とか0度になってましてですね、全く濡れないという日々がもう1ヶ月ぐらい続いておりましてですね、後期が迫ってきてもどうしようかなということで、毎日毎日も天気見てため息をついてますけれども、まあ、なんとか、暖かい日が少しでも続いてうまく工事が終わることを日々祈っている、今日この頃です。それでは今日も30分よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
はい、今月は、洛西ニュータウンの街づくりということで、今度は第3回になります。来週は、一般会員紹介と参上紹介になりますので、洛西ニュータウンの街づくりの、本日はトリを、語っていただくということで、洛西ニュータウン創生推進委員会生活向上、生活機能向上部会の、村下恒夫さんにお越しいただいています。村下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、こんにちは。
村下さんは何かお仕事と日常生活でもいいんですけれども、なんか天気で困られたこととかありますか？
天気、天気で困ったことはね、あまりないんです。うちの家族はね、どちらかというと晴れ、
そうですか、
晴れ女がね、ずらりと並んでるもんですから。
村下さんは晴れ男？
いや、私まあそうかな、どちらかといえば。
まあ、そういう天気を全てコントロールされるという恵まれたご家族で出すけれども、村下さんはですね、まあ、生活機能向上部会というところで、活動をされておられるんですけれども、この生活機能向上部会というのは、この街づくりの中でどういうことをやられておられるんでしょうか？
創生推進委員会っていうのは4つの部会に分かれてるんですよね。はい、で、私が今所属している生活機能向上部会というのと、それから環境部会、からコミュニティ部会、そして子ども育成部会というふうに分かれてるんです。まあ、その中で生活機能向上部会というのは、大きく2つぐらいの動き方をしてましたね。1つはサブセンター、洛西ニュータウンというところに、センターに高島屋があって、洛西ヌっていうショッピングができるところがあって、そしてそれぞれの地区のところにサブセンターっていうのがあるんです。で、皆さんがコミュニティでそこで使ってもらうようにというふうなことで、まあ、用意されているところなんですけども、
まあ、会館とかそういうこともこの中にあるわけですね。
そうですね。お店もかつてはたくさんあって賑わってたところなんです。で、そのサブセンターを活性化していこうというチームと、それから交通アクセス、まあ、交通も決して不便っていうことでもないんですけども、そのニュータウンができて30年以上経ってますから、いろんな環境が変わってきてます。で、そういう中で、交通アクセスをより一層改善していこうという、そういう改善チームと、大きく分けて2つありましてね。で、それで今活動をしてるんですけども、まあ、結構足の長い、テーマでもありますので、来年からはですね、そこに加えて自転車道路、まあ、自転車道路も比較的整備されてる方ではあるんですけども、 そこをもう一度きちっと見直して、まあ、安全で安心できるような、自転車の走行の部分を一回調査をしてみようということで、まあ、マップ化することも含めて、それが全体の機能向上につながったらいいかなというので、3つ目のテーマを、作ったところです。
そうですか。まあ、実は私は洛西ニュータウンの、まあ、隣町に住んでおりましてですね、まあ、そこそこ、まあ、馴染みがあるところなんですけれども、まあ、道が広いというのがとりあえず、まあ、第一印象でしてね。 で、まあ、あのやっぱ歩道が広いので比較的その自転車についてはですね、分離をしやすいのかなと。結局あの街の中でも結構あの自転車の分離とかいうときやっぱり車道の方にね、路側帯を色を塗るとかそういうことで分けられてますけれども、まあ、落差によってはやっぱり歩道がすごく、広いということもあって ね、まあ、そのあたりでは結構、うまく、ね、やれば快適なその自転車での移動がかなり見込めていくかなというのは、まあ、ちょっと印象的には、あるんですけれども、でまあ今はもうおっしゃられましたように、まあ、落差ニュータウンも築30から35年ですよね。まあ、当時ニュータウンというところであったんですけれども、まあ、先ほど言われたようなですね、まあ、サブセンター、まあ、私も何個かしてるんですけれども結構大きなものがですよね、たくさんありますよね。やっぱりこの辺のやっぱり利用頻度というのはやっぱり減っておられるんですかね。
サブセンターの利用頻度はですね、2つあって、1つはサブセンターそのものを活性化させたいというのはどういうことなのかというと、もともとはそこでお店がたくさんあって、近くの皆さんが、買い物ができる、歩いて買い物ができるっていうふうな機能と、そしてその町内の人たちがたくさん集まって、コミュニティとして使っていこうという快感と、大きく2つあるんです。で会館の方の使用率っていうところもどんどん上げていきたいというふうに思って、その活動は活動としてやってるんですけども、まあ、いずれにしても人が集まる一番大事なポイントはそのお店の方にたくさん人が来てくれる、いわゆるサブセンターがにぎわうということが一番大事なんですよね。ところがなかなか人口の減少も含めて難しい点があるので、まあ、今お祭りなんかもいろいろやってますから、特にですね、去年ですけども、福西っていうところがありましてね、で福西にサブセンターがあるわけです、でそこにスーパーもあって、美容院もあって、いろんな、コーヒーも飲めるお店があって、というふうにあるんですけども、まあ、そこで、地域の人たちがみんなが集まって、お祭りをしようということでですね、落栽ふれあい祭りっていうのを、去年夏に開催されたんですよね。でその時にそこの商店の人たち、商店街の人たちも一緒にやろうということなんですけども、まあ、なかなかその辺が難しい点もあったりして、で我々の方で少しお手伝いをさせていただいて、で、まあ、商店街の人と一緒になって、盛り上げようということでやらせていただいたんです。で、まあ、大したことやってないんですけども、学生の人たちの協力ももらって、似顔絵を描いたり、それからジャグリングといって、なんかこう、上上げて、掘ってやるやつがありますよね。ああいうふうなものをやったり、いろんなものをイベントとして来てもらったんですよ。そうするとね、その若い人もたくさん意外と来てくれましたね。それから高齢者の人がまた逆にですね、似顔絵を描いてもらうということの嬉しさ、みたいなことで予想外に、小さい子供だけかなと思ったらそうじゃなくて、予想外にそういう人が来てくれて、またこの人を描いてくれやっていうふうな感じでまた人を連れてくるというふうなことで、なんか新しい賑わいと新しい発見をしたという思いがあって、そういうふうな人と人とのコミュニティコミュニケーションというものが作れるような、そういうお祭りっていうものを少しずつこう広げていって、お互いの気心がもう少し分かり合える、昔と違ってなかなかね、お互いの気心が分かり合えるっていう機会がやはり高齢化とともにどんどんこう減ってきてる。
そうですね。
そこのところを少しでもこう改善できたらいいかなというので、まあ、いろんなご協力を皆さんからいただきもって、なんとか去年一回チャレンジさせていただいたというふうな、ところなんです。
まあ、それを福西で、まあ、やられ福西サブセンターで、ね、やられたんですけれども、まあ、当然福西以外の地域からもたくさん来られたんですよね。
そうですけども、やはり地域の人が一番多いことはまあ間違いないですね。どうして福西かというとね、まあ、他のところでもそうですけども、誰かその若い人が一人手を挙げて引っ張ってくれる人がいるかどうか、それからそこの、その例えば自治連の会長のような方々が積極的にやろうというふうに言ってくれるかどうか、もうその2つがポイントでしてね、その辺の、その辺の、その理解をしていただけるように少しずつ横の展開で広げていければ嬉しいなと思ってるところなんですよ。
まあ、やっぱり地域って町づくりとか、やっぱりマンパワーがもうね、ほぼそうですよね、それで決まるというところがありますので、うまく何か一つそういうなんか活動で、結びつきを 強めていくということがなんか明確にね打ち出されたところがあるの で、ね、ぜひあの今度あの別の地域でもいろいろやってもらいたいなと思って
ます。私の住んでるのは福西じゃなくて境田に住んでますので、はいはい、境田でもそういうことをやっていければいいなというふうには思ってるんですけどね、うんうん、まだまだこれからです。
そうですね。あとその言われたそのサブセンターのですね、まあ、焦点ですかね、やはり、昔からそこで買い物をしていたというその周りに住んでいる方がですね、その辺のやっぱり高齢化というのとやっぱりまあ車がねだんだんだんだん、
ね、そうなんですね、
車社会になってきたので
35年ほど前を振り返ってみると、まあ、私も35歳若いですからね、うん、そういう意味でいくと昔で言っているニューファミリーの人たちがほとんど同じような年齢でずっとニュータウンに入ってこられたと、はいはい、すごい活気と勢いがあった町でしたよね、うんうん、だから買い物なんかは当然車で行くっていうこともありますから、うん、近くの量販店まで買い物に行ってという、うん、そういうふうなことが結構ありましたよね、うん、そういう時代でした、
うん、まあ、だからそういう面でももう一度その落選ニュータウンないのですよね、あの交通網ですか、
そうなんです ね、
いうこともなんか考えていって、だから、まあ、車に乗れない人ですかね、昔は車で、ね、周りを走ってはったんですけど、やっぱり年齢が高くなると
高齢化になってきましたよね、落選ニュータウンも、
もうそうなるとちょっとやっぱし逆にその手段がないと出不精になっていくので、どんどんどんどんその家にこもっていくという、ね、そういうことにもつながっていくのでね、それを何とかやっぱし出てもらって、
そうです ね
参加してもらう、まあ、それで福西のところで結構、ね、お年寄りが参加されたというところはなんかきっかけとすればなんか光がすごく、ね、
外に出るきっかけをどう作っていくかと、うん、いうことが大事でしてね、うん、家にいる高齢者の人を家でアシストをするっていうんじゃなくて、うん、できるだけ外に引っ張り出してそこで動いてほしいなという気持ちがありますよね、
う
ん、まあ、そのためにものニュータウンの中をしっかりと循環してくれるような交通機関っていうふうなものがあると特に高齢者にとっては動きやすくなるという点は結構ありますよね、
うん、そうですよね、まあ、落西ニュータウン、まあ、今後なんですけれどもね、まあ結構、大きなところでですねしっかりした土地整備の、基盤のあるそういうシステムでやられてきたので結構新しい人とかも入ってこられるかなとも思うんですよね、で、まあ、やっぱり先言われたように高齢化イコールその若い人が育っていくというところがあって、そういう方たちは戻ってきたりなんかされることもあるんですか。
そうですね、成人して仕事で外に出たり結婚して外に出たりっていう方はもちろんおられますけども、うん、少しずつ逆にニュータウン の自然とか広さとか、うん、それから子供が育てやすい環境を振り返ってみたら結構あるんです、うん、さっきの自転車道路が広いなっていう話もその中の一つですけども、はいはい、まあ、そういうことで少しずつ戻ってきてる、うん、で去年のですね創生推進委員会のフォーラムっていうのがあって、うん、その時には子育て世代にもっとこう来てもらおうと、はいはい、子育て世代を呼び込もうというテーマで実はいろいろ去年やったんですよ、うん、でやはり子育て世代の人がニュータウンに入ってきてもらって、うん、もっと活性化していくっていうふうなことに別にスポットを当てるのと、うん、それと高齢者の人たちにもっと外に出てもらうという意味合いでスポットを当てるのと、うん、まあニュータウンの中動きやすくするっていうことだけを考えたらどちらの目的も達せられるように循環するバスっていうふうなものがやっぱり不可欠なのかなというふうな考え方はしてるんですけどね、うん、
まあ落西ニュータウンやはりね、自然に恵まれて
自然はいいですね、
あと温泉も出るんですよね、
温泉も出るんですよ、だからね考え方によったら言葉だけ言いますとね、温泉があって、ホテルがあって、でスパのように、やってくれるような施設もありますしね、うん、ボーリング場もある、うん、それから買い物ができるような、大きな量販店もあって、うん、そして高島屋というスーパーがありますよね、うん、デパートメントがだからそういうふうな環境がある中で、うん、ニュータウンというのが成り立っているので、うん、あの辺のところの活性ができることによって外の人を呼び込む、
はいはい、
自然もありますから、はい、そういうふうなところっていうのはすごくこれから楽しみになってくるかと思うんです、
まあ、住んでいるだけの町から何かそういう、ね、町の資源ですかね、結構豊富であるしいろいろなんか古い建物もね、まあ、僕らから見たらその大きな古い建物であってもですね、 いろんな面で使えるかなというところがあってですね、まあ、だから自然以外にもそういうもともとのある資源というところがですかね、うん、なんかうまく活用していければ
そうです ね町の資源というのはね、うん、今一生懸命掘り起こそうとこうしてるんです、うん、いろんなものが多分これが出てくると思いますのでね、うん、でその辺は先ほど申し上げた環境部会とかコミュニティ部会とか、うん、子ども育成部会とかいうところで新たなものを一生懸命今掘り起こしをしてるんです、うん、
はいはい、
でそういうところからやはりその洛西ニュータウンの魅力っていうものがこう、うん、少しずつこう具体的に出てくると思いますね、
はいはいはい、
でそれが点として出てくるんだけども、うん、それを線としてこうつなげるような形で、さっきの話の、洛西のとかね、はいはい、そういうふうなところと機能とくっつけて何か新しい動きができないかなっていうふうには、
う
ん、
そうですね、
考えてるところなんです。
町のね、洛西ニュータウンの町の中心に大きなね、うん、建物と大きな空間バーンとあるんですよね。
そうなんですよ、
あの辺をなんか僕外から見ててもなんかあの広いけれども、
うん、
なんかうまいことを使ったらなというのがあるん
ですよね。そうですよね、あの辺は素晴らしい財産だと思いますよ、うん、あれをおっしゃるようにしっかり使っていきたいなと思いますね。
そうですね、まあ、あのサブセンターも、ね、今何個あるんですかね。サブセンター
は、ね、4つあるんですよ。
4つ、
う
ん、なんかそれをなんかあの結びつけるの、まあ、僕ちょっと今僕もね自転車乗りは乗りなんですよね。
いや私も、ね、自転車をね1年ほど前に買ったんです。
あ、そうですか。だから、まあ、洛西ニュータウン のラリーではないですけれども、
そうそうそう
そう、なんかそういうサイクリングコースみたいに十分できますよね。そうそうそう、アップダウンがあってですね。
そうなんですよ。だからそういうふうな、ね、ことを少しこう考えてやると、うん、外からよあそこ行こうと、あそこに行ってサイクリングで親子でこう楽しもうと、で、うん、いろんな資源があるからそういう部分で、うん、例えば畑を耕してもいいし、うん、芋掘りをしてもいいし、
竹の子もありますもんね。
そうそうそう、そういうのを掘ってもいいし、うん、でそういうものを掘り集めてさっきのラクセールの一番広いところでね、はいはいはい、じゃあタケノコなんとか弁当を作ろうとか、
はいはい、
それからなんとかかんとか、お汁粉を作ろうとか、まあ、いろんなものが出てくるかと思うんです。
野菜、なんか朝市とかできそうな感
じがあるんですけどね。そうなんです、朝市できるんですよ。でね、この前一緒に相談をしていた人からね、うん、いやその4月5月6月ずっと毎月毎月いろんなものが作れるよと、例えばもう春だったら新野菜で豚汁を作ったらどうやとかね、
はいはいはい、
夏だったら夏野菜でカレーを作ったり、うん、秋だったらおばんざいもできるし、その洛西ニュータウンでできる地産そして地消する、
はいはい、
というふうなことが十分できるから、そういうその料理人に例えばレシピなんかを公開させて、うん、一緒にものを作って、うん、でそういうものも、持って帰ってもらうとかね、
うん、
で疲れたらお風呂に入って帰ってもらうとか、
うん、
いうふうなこともできるし、おっしゃったように朝市なんか絶対魅力的ですよね。
そうですよね。やっぱりあの散歩コースとすれば、うん、ものすごくいい場所ですし、まあ、車に後ろからね突っ込まれる危険性もだから少ないので、ぜひなんかそういうことであの今後ものすごく期待できるニュータウンにぜひ していただければと思います、はい、
だからそういう活動とそれと全体の活動とね、うん、こう多分2つあるんだろうと思いますけども、
はいはい、
まあ、ちょっと、はい、この活動っていうのは楽しみなの で、
そうです、ね、
ガーッと進めていければいいかなと思って、
まだ、まあ、私も隣町に住んでいるので、また
ぜひ来てください。
見守っていきたいと思います、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
それではここで一曲お聴きください。
京都人町出会いもん、
はい、次は教えて建築士さんのコーナーです。今月の建築士さんは江坂、ゆきのりさんです。案内役の下村さんがさまざまな角度から聞いていただいておりますが、本日は第3回となりまして、今日はどんな話になるんでしょうか。それではお楽しみにお聞きください。どうぞ。
教えて建築士さん、まあ、建築士さんといいましてもいろんなお仕事それから活動されているということが先週先々週とお話を聞いていくうちにより深く分かってきたかなと思ったんですけれども、お話を伺っているのは、
はい、建築士会の江坂幸典です。
はい、聞き手は下村静子でお届けいたします。さて江坂さんは随分ねいろんな活動を建築士会でもされているということだったんですけれども、はい、実際にその建築のことだけじゃなくて街づくりとかもね、
そうですね、
関わられてるんですよね。
まあ、建築ってやっぱりそれ単体だけでなかなか成り立つもんじゃないんで、どうしてもその先に街づくりっていうのがあると思うんですね。
うん、は
い、
さあ、どんなことを、ね、されているのか、あるいは今回はもうちょっと江坂さんがどんなことをこう、考えた建築士さんなのかというあたりもね、
そうです
掘り下げてみたいなと思うんですが、
建築士会の活動は前回お話ししたと思うんですけど、それ以外では京都景観フォーラムって言いまして、まあ、景観の団体なんですけど、はい、まあ、最近NPO の、団体になったんですが、はい、でそれは一昨年ぐらいに始まったんですけど、まあ、1年間基礎講座というのを受けて、で座学を受けたんですけど、でそのメンバーが2年目に実践編として実際の町に入っていって、まあ、フィールドワークをしながら、まあ、町の景観を考えていこうという活動を今してるんですね。で大きく3つのグループに、分かれてまして、私は仁和学区という、まあ、千本通りのあたりですかね、はい、千本からもうちょっと西のあたりの、ところなんですけど、うん、まあ、そのあたりを、1年間で、まあ、5、6回ちょっとフィールドワークしまして、そこの景観について、まあ、ちょっと考える機会を持ったんですね。で仁和学区というのはまだちょっとその町づくり活動が地域の方では動き出してないので、今回はまあメンバーだけで割と専門家の立場でちょっと、景観を見ていこうということで町歩きしたんですね。
そういうのって報告会とかされないんですか？
いや、それがね、来月ぐらいまでにちょっと論文というかまとめてでそれを、当然地域の方とか、まあ、他の方に発表するようなことになっていくと思うんですけど、
ぜひそれはちょっとね知りたいですね。楽しみにしておきます。
いやいや、そうですね、
はい、なんか江坂さん自身が自分で、まあ、こういうふうなイメージの建物が好きとか、なんかこういうところにこだわってるみたいなのってあるんですかね？はい、
そうですね、好きな建築とか、まあ、たくさんあるんですけど、建築の評価っていろんな視点があると思うんですけどね、今考えてるのは割とですかね、建物の再利用とか、まあ、リノベーションとかね、新しくて綺麗な建物とかね、かっこいい建物っていうのもいいんですけど、まあ、やっぱりそうやって使われていく建物っていうのがすごくいいなっていうふうに感じてるんですね。
ちょっと前だとなんか東京の方の表参道にあったあれ建物なんでしたっけ、リノベーションしてすごい注目浴びた建物ありましたね。
ヒルズじゃ、
ヒルズじゃなくてね、なんかすごい古い建物をリノベーションされて、
そうです
ね、面白い形になったとかっていうとね、はい、そういう風なイメージですね。
そうですね。で、京都でいうと、新風館が、
そうか、
あれはもともと NTT っていうか、その前身の
電話局、
そう電話局やったんですね。
そうですよね、なんか今すっかり忘れてますけど確かにそうですよね。
今ちょうどまだね、外装をちょっとなんか、簡単な改装みたいなのしてるんですけど、もともとあれは大正15年にできたそうなんですね。
大正
ですからもう80年以上、90年近く経ってるんですね。
立派ですね。は
い、でもともとの建物もすごくクオリティの高い、その逓信省にいた吉田哲郎っていう、東京の中央郵便局とか、大阪中央郵便局なんかも設計した人なんですけど、されてるんで、もともと質の高い建物だったんですけど、それを2000年に改装して、複合商業施設のような形でしたんですね。で外から見るとすごいもうレトロな感じの建物なんですけど、中に入るとガラッと変わって、雰囲気が変わって、真ん中に広場があって、そこにステージがあって、で割と僕がいいなというのは、それがすごく使われてるっていうことがね、大事だと思うんですね。もちろんデザインとかそういった視点もあると思うんですけど、やっぱり使われているということがすごく評価できるんじゃないかと思うんですね。
面白いですね。
でもう一つ挙げたいんですけど、
はい、
ちょうど前回お話ししました東山の空き家対策で街歩きをした時に、六原学区に行って地域の方に案内してもらったんですが、あじき路地っていうのがあるんですね。
あじき路地、
はい、で、あじき路地っていうのは、要するに路地に面した長屋なんですけど、でこれももう100年ぐらい経つ建物なんですけど、もう以前はもうほとんど壊れかけて汚い状態やったんですけど、でオーナーの方が、 ていうんですかね、ものづくりなんかをしてる若い人に使ってほしいということで、あの綺麗に作り直して、でそこにいろいろなものづくりをされてる方、あの伺った時はあのオーダーメイドの帽子屋さんとか、そんでその横にパン屋さんがあったりとかねすごい。で多分あれ、まあ多分1階で仕事されて2階に住んでおられるんで、まあ食住共存のような形になってると思うんですけど、
なんか昔の京都ですね。
そうですね。でまあもう路地自体は1メーターぐらいの幅で、もうすごくあの、まあある意味あのすごくヒューマンスケールっていうかね、あの馴染む感じなんですけど、はい、そういうのをあの見て、それも結局再利用なんでね、そういう使われてるっていうのがいいかなっていうふうに思います。
あ、じゃあ江坂さんも今後はまあそういったふうなことにも積極的に関わっていこうかなというところなんですね、はい、いやいや、まだまだね本当はお話聞きたいところだったので、趣味の話とかも聞こう言ってね書いてたんですけれども時間になってしまいました、は
い、
またいつかお話を聞かせてください。はい、ありがとうございました。
はい、江坂さんの話はいかがでしょうでしょ、あのいかがでしたでしょうか。本日は、かなり盛りだくさんの内容でちょっとゲストの方も話足らないということで、ぜひ洛西ニュータウンでいろんなことをやられたことについてですね、また事後報告ということで、あの時話していたことがこういうことになりましたということで、ぜひ、
ぜひこちらこそ、
ね、報告に来ていただければと思いますので、
洛西ニュータウンの健康ビジネスをきちっとやっていきますから、
はい、ぜひ参加させていただきたいと思います、はい、それでは皆さん、さようなら、ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。